ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では保険にまつわることをたくさんお届けしているんですけれども、リスナーの皆さんもご承知のように、保険ってね、目まぐるしく変わってて、去年とか先月とか、いや昨日でも全く変わっていることだって今起こっているんですね。でそういうことって事前に保険会社などから案内はあるんですけれども、四六時中ね、私たち日常生活の中で保険のことばっかり考えてられませんよね。だからこそこの番組を活用していただきたいなと思います。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからヤンちゃんお越しいただいています。本当にそのままですね。ヤンちゃんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、お世話になります。
ヤンちゃん、ちなみに今回どんなお話してくださるんですか。
はいはい、そうですね、今日はですね、保険業界に関わる者にとってね、大変革の年になる今年についてちょっとお話をしたいなと思ってます。
ということは、私たち消費者、はい、加入者にとっても大きく変わるということですよね。
はい、そうですね、ここのところ保険料がね、どんどこどんどこ上がってるんですけども、うん、まあそういうことではなくしてですね、保険業界を取り巻く保険業法の改正ということで、うん、はい、5月の29日から、まあ、大きく分けてですね、うん、3つのポイントで、お話をしたいなと思ってます。
3つということは3つあるってことですね。は
い、そういうことですね。
まず、
はい、まず、情報提供義務、
はい、
2番目が意向確認義務、
はい、
そして3つ目、代理店体制整備義務という新しい、義務が義務化されてきました。
おやおやおやおや、また難しい言葉が出てきましたね。
そうですね、
私ね、いつも思うんですが、はい、やんちゃん、はいはい、保険とか役所とかって、はい、わざわざ難しい表現で内容がわからない、カモフラージュされてることって多くないですか。
いやいや、もう本当にそうですね、うん、本当そう思われるの無理ないと思います。まあ、できるだけその難しく分かりにくい話をですね、はい、皆さんにこうお話をしたいなっていうふうにいつも思ってるんですけどね。大石さん、いつもいいことですが、保険選びは、
う
ん、
代理店選びでしょ。
はい、その通りでございます。やはり業法が変わったとしてもですね、うん、代理店を選ぶことで、そういう波が直接お客様に被らない、はい、そういうことであると思います。うん、そしてですね、どういう代理店さんが業法に適用しているのかっていうのは、はい、なかなか分かりにくいと思うんですよね。で、まあ、大雑把ですけども、まあ、私どもが思うポイントについて少しお話をしたいと思います。うん、一言で言いますと、はい、細かくてうるさいくらいの説明と、うん、内容の確認をしてくる代理店であれば大丈夫かなと思ってます。
うるさい代理店さんですか。
そうですね、まあまあちょっと極端な言い方をしましたけども、はい、まあ、デフォルメしてものを言ったんですが、皆さんにイメージとして、分かりやすくしていただきたいな、分かりやすく聞いていただきたいなということなんですが、はい、まずですね、情報提供義務と意向確認義務というのが、うん、まあ、直接お客様に関係するような改正点なんですが、はい、まあ、私なりですよ、私なりの解釈でもあるんですが、まあ、情報提供義務っていうのは、うん、商法上、あ、ごめんなさい、商品情報ですね、はい、まあ、保険そのものですね、うん、それから注意喚起すべき内容、それから参考になるべき情報、うん、というような、3つのお言葉なんですが、まあ、別に取り立てて新しい言葉ではないんです。私どもではもう通常に昔からやっていることでありまして、改正をしたから改正をしなかったからということではないんですが、うん、まあ、ただね、お客様とお話しててよく感じるのは、これができてない代理店さんって割と多いんですよね。例えばですね、うん、毎度大きに、去年と同じでいいですか、はい、わかりました、 ほんなら事故もないね、はいまた来でって帰っていくね。
あれ月光仮面営業ですよね。
そうですね、あのそういうことも一度ご放、あの放送の中でお話したことがあると思うんですけども、うん、あの本当それが、まあ、あの今も実は、うん、あのたくさんあります。お客様から言われることを、そんなん聞いたことないで、こういう言葉が結構あるんですね。やはりこれがその月光仮面営業です、うん、そしてですね、意向把握義務、
意向把握義務、
はい、そういうことです。これはあのお客様にね、どういう経緯でその保険をお勧めして、うん、その内容がどういうふうに変わっていって最終に契約書になったか、うん、ということをですね、これもややこしい言い方をしますが、エビデンス、
エビデンス、
はい、エビデンス、もう英語カタカナもオンパレードでございます、
ね、
まあ、いわゆる証拠ということなんですが、ちょっと言葉尻がきついのでエビデンスという言い方をするんですが、うん、これを保全するということが義務化されました。ねえ、まあまあ、ここの部分がね、うん、先ほど申し上げました細かくうるさいくらいの説明と内容確認をする、
うん、
その上で証拠まで保管するというところになります。
やんちゃんと私の中なので言いますけど、
はい、
めんどくさそうですね、
はい、いやもう本当
にこれって役に立つんですか。
いやね、いやこんなことね、うん、やってると僕仕事ならないと思うんですよ実はね。
でもそれはもうちゃんとしてたんですよね、うん、
はいはい、まあそれはね当然のことなんで、いやもちろんなんです、はい、やってるんですが、それをさらにと言われますとね、
うん、
まあまあ次いきますね、
うん、
重要事項の説明、顧客情報の適正な取り扱い、
うん、
委託先管理比較説明推奨販売募集人の指導事業、これメモして読んでますけども、はい、何のこっちゃと僕も思います、
うん、
その中 ですね、まあ、取り上げたいところなんですが、まあ、比較説明と推奨販売です、
はい、
例えばですね、私ところの場合7社の保険会社の保険を取り扱わさせていただいてます、
うん、
その中でですよ、 A 社はここはいいけどここが弱い、
うん、
でも B 社はね、
そんなたくさんありますよ ね、
そういうことです、そういうことです、うん、だからでも大石さんにとっては C 社がいいですよね、だから C 社でご案内しますっていうのを、これはもう日常的に我々やってます。
いや、そうしてもらわないと困りますよ ね、
でこれがその推奨販売であるというふうに僕は思ってるんですが、ではね、大石さん、まあ、あの一社だけ、あのいわゆる専属代理店というんですが、あの代理店さんはどのようにお客さんにお勧めするんでしょうかね。
いや、どうするんですか。本当だ、考えたことなかった
ね。人しかないですもんね、うん、売ってるもんがね、
それが大好きで、それがもう全ていいからっていうことで、自信持ってるってことですもんね。
そうですね、それを推奨販売なんですね、
はい、
でその場合ね、その代理店さんはね、きっとね、うん、うちはね丸々保険会社しかないんでこれしかありませんがこれが最高ですって言うて言うて売るんですかね。
いや、多分自信持ってるからそういうしかないんでしょうね。
いや、ね、いや、まあ多くを取り扱ってる私どもとしては、うん、どうでしょうねというふうに思うんですが、
はい、
まあ、日本人のその精神性というんですか、うん、メンタリティとしてね、あまりよそさんの悪口を言うっていうようなこととかね、それをこうあからさまに比較をして販売するというようなことはなかなかしないんですけどね、
うん、
やはりちょっとこう、ちょっと私なんかもその当然やってってることとは言いながら、
うん、
なんかね、改めてこういう風に言われるとね、すごく抵抗があるなっていうのはちょっとここのとこ感じるところでございます。
これも時代なんですかね。
ねえ、もう嫌な時代やなと思いながらね、まあそれってやはりその保険を売ってる人を信用しなくて、うん、システムとしてこういう、
はい、
義務を課すことで取り組んでくださいね、うん、みたいな話してね、どうなのかなっていうことはすごくこうここのとこ感じるところではあります。
確かに、消費者としてね、
はい、
加入者として当たり前のことだなと、
はい、
常日頃から思ってるはいるんですけれども、はいはい、改めて代理店選びとか、はい、そういったものって考えないと、見直さないといけないなと思います、はい、
そうですね、
はい、この番組まだまだ続きます。ちゃん車に保険ない、
そんなんあかんやん、
家には火災保険ない、
今時信じられへんやん、
くそ 草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るヤン。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、ヤンちゃんと大石久美子でお届けしています。ヤンちゃん、はい、あのもうどうまとめていいかわからないんですけれども
そうです、ね、
ぶっちゃけて言うと、はい、何か保険に入るのって大変になってきたんですね、
はいはいはい、
もう証拠も保管ってなんかすごいんですけれども。
そうですね、まあ一見聞くとね、驚しい話なんですけども、まあ、ちゃんと、ね、してる代理店さんなら普通のことなんです、
うん、
別にその法律で決めてもらわなくても大丈夫ですし、私たちもその対応に2年かけてやってきてます、
は
い、だからあまりこうご心配いただかなくてもいいんですが、うん、まあ、いつも申し上げているように保険選びは代理店選びです、
うん、
お客様に、ね、多くの確認義務が課せられるということになったので、
うん、
まあ、つまりこう自己責任がとっても求められるようになってきてるということでもあります、はい、それとね、気をつけていただきたいのは、代理店や保険会社がこれだけ確認して書面でも残してますよ、ですから間違いはお客様ですよ、聞いたでしょ、言いましたよっていうようなことを言い切って逃げようとします、
うん、
ですから余計にね、今まで以上に信頼関係と、きちんとこうした知識や考え方を持ってる代理店を選んでくださいねっていう お話でございます。
もうどこも一緒じゃなくなるっていうことですよね。
そういうことですね。
説明の仕方や書類に、はい、処理でも違いが分かるようになるっていうことですよね。
そうですね、まあ、本当ね、最後にね、一つだけ、うん、確認方法というか、
ほいほい、
同じ保険会社でも同じような代理店であっても違いが一つあります、う
ん、どこで見たらいいんですか。
大石さんがね、保険入るときにね、その代理店さんにこう聞いてください、うん、
はい、
なんでこの保険を勧めてくれるんですか、私にどういいんですか、理由を教えてくださいって聞いてください。そうするとね、ちゃんとしたその理由の説明ができて、
うん、
大石さんが納得ができる説明をしてくれる代理店さんっていうのが、うん、大石さんにとっての素晴らしい代理店であると思います。
確かにこれって当たり前のことなんですけど、当たり前のことすぎて聞けなかった。
そうなんです、
質問かもしれません。
そうなんです。
なぜこの保険を勧めてくれるのか、理由を教えてください、
はい、
こちらをポイントに代理店選び、さらに強化していただきたいなと思います、
はいはい、
そのあたり株式会社ヤンは大丈夫ですよね。
大丈夫でございます、
はい、まあ、株式会社ヤンのいいところ改めてお願いします。
はい、はい、ですね、必ずお客様の意向とかお客様の置かれている状況というのをたくさん聞かざるを得なくなってきました、
はい、
ぜひお客様にとってはご面倒なことなんですが、お客様を守るためでもありますので、きちっと我々とお話をした上でお客様に必要な保険を必要な金額でご提供したいなと思っております、ぜひご相談はヤンの方までお願いをいたします。
そして代理店選び迷った時は、なぜこの保険を勧めてくれるのか、理由を教えてください。このね、一つの質問を皆さん今後も大切にしていただきたいなと思います、
はい、
ヤンちゃん今回もありがとうございました。
はい、どうもどうもありがとうございます。
ヤンの保険タックル、今回の再放送は第3土曜日の11時からです。そして次回の放送は来月第1木曜日の午前9時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。